ハートフルジェネレーション、人と人の出会いこそが夢であり希望ではないでしょうか。心豊かな時間をあなたに。
この番組は立ち飲みバー足音の協力でお送りいたします。
こんにちは、アンディ菅野です。本日のアシスタントは
アニーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のテーマなんですけども、
はい、
映画ターミネーター。
あー、見られたんですか？
見てきました。
あ、どうでした？
良かったです、良かったです。良かったんですけど、いっぱいそのなんですかね、考えさせることがね、
ありますよね、ターミネーター。あんま詳しくないんですけど、怖いイメージがすごくあって、どういう印象今回の新作では得られましたか？
そうね、もともとのその話っていうのは、未来からそのターミネーターっていうそのロボットがやってくるんです、
はい、
でそのタイムマシーンに乗ってやってくるので、それは何のために来るかというと、その現代に生きてるそのある男の子を殺しに来るんですね。
あ、そうだった。
それはそのここは将来人類のリーダーとなってその機械文明と戦うっていう、そういう設定で、その機械文明の人たちはもともとそのリーダーが子供のうちに殺しちゃおうと思ってタイムマシンで殺しに来るのがのシュワルツネッガーだったりする、
うん、それが4話1から4話の新作まで続いてるってことなんですか？
で1、2話、3話のとこで1回その完結するんですよ、
うん、
それはその全てのなんかこう問題が解決して、
うん、
そのロボットと人間の戦争が、まあ、起こらないっていうことで一回完了したんだけど、この度の新作は、
はい、
せっかくそのロボットの世界を、ね、こう暴走しないようになったんだけど、今度はその代わりに AI が暴走する
っていう。 AI がターミネーターもそもそも AI って言われてましたよね。
なんかねよくわからない存在なんですけど、まあ、昔その前作まではそのロボット世界の暴走だったんだけど、終了したにもかかわらず今度 AI が暴走するっていう、そのなんか笑うに笑えない、
うん、今と現代社会となんかリンクしている、うん、なんか未来の世界を見せているような感じがありますよね、
うん、その見てて、まあ、思ったのは、例えばその未来から来るそのこのターミネーターのこうすごい機能っていうのは、何にでも変身できるとか、その分身の術で2つに分かれることができるとか、めっちゃ強いね。
強いですね。
でその主人公たちが逃げ惑っても、なんかこういうコンピューターのところにこうガチャッとアクセスして、いくらでも情報をもうくぐり抜けて、その監視カメラとかそういうアクセスして逃げてるところを見つけちゃうの。
今もうどこでもスマホであったりコンピューターであったり監視カメラであったりあるからこそ逃げられないですよね。
そうそうそう。それは例えば、映画の話では、スマホを持ってたらその逆探知で電波を受け取ってるから、それをなんか逆探知してGPS 逆探知をして、どこに行ってもバレるっていう、そういう設定なん
で。でもスマホねなくしちゃうと仲間とのコネクションが取れなかったりね。
スマホなかったら大変ちゃいます？
大変ですね。現代社会も生きてかれないですね。
そうなんかな、でも現代社会スマホはいるかな、
いります。人とのつながりがやっぱSNS とかは正直私はあんまり使ってもいないし、まあ、あったら便利だけど、まあ、そこまでなくなったらみんなそれはそれでうまくやるのかなって思ってて、でもその LINE であったり、コミュニケーションツールはなくなったらどうやって生きていくんだろう
みたいな。電話じゃダメな。
電話だったら取れない時間があるし、なんかリアルタイムじゃなくていつでもつながっとくれる。電話だったらがつながらなかったら終わり、メッセージだったら送ったらいつでも相手に任せてなんか見れるし、返したい時も見たい時も全部相手に任せできるけど、電話だったらなんか強制みたいな感じになるじゃないですか。だからやっぱメールとか LINE とか ショートメッセージは大事ですよ。
最近思うのは、
うん、
じゃあ何時にこの日に約束しようという約束をしなくても守らなくても、うん、まあ例えばちょっと今日無理やねん、ほなしゃあないなって、そのいくらでもできるやん、
ね、はい、
そこがなんかこういいのかなと思ってんの。
それはありますよね。昔は掲示板があったってお聞きして、
うん
うん、
そのちょっと時間遅れますよ、その時に、うん、まあ、今日もちょっと僕ちょっと都合で遅れることがあったので、うん、皆さんにちょっと遅れますよっていうメッセージを送れたから、はい、まあ、集合時間ずらすことができてなんだけど、
はい、
そのなんか自分でもこれがこう慣れっこになると、
うん、
なんか約束することが軽くなっちゃう。
確かにそれはあるけど、でももしじゃあ今日のアンディさんの場合で、
うん、
私たちとコネクションがなくて、
うん、
でも絶対遅れることはもう決まってた場合、うん、でも LINE っていうそのコミュニケーションツールがなかったら私たちは不安になりながら、
そうそうそう、
どんだけかも分からずに待ちぼうけしなければいけない。
まあ電話してあのスタジオに電話して遅れます言うといてってんだけどな。
でもそれもできるのが携帯があるからとかで、その公衆電話だったら電話番号もわからないかもしれないし、なんか結局はね、なんか不便ですよ。
そう、突発的な時に、うん、まあその連絡が取れるのは確かに、まあ、便利なんだけど、ほんまにそれでいいかなって気はする。
うーん、難しいとこですよね。
うーん、まあ、まあ僕、まあ、今回自分もその遅れますメールをしたんですけど、
はい、
これ何回もやってたら、
うんうん、
あいつ絶対遅れてくるでとかなるやん。
ありますね。
なんかそう、それが生まれるっていうのもなんやろ
う
な、
う
ん、
そうですね。信頼にはね、つながっちゃいますよね。
うん、
うん、
まあ確かに難しいことなんだけど、その、
うん、
信用とか、まあ、信頼関係作るのに、
うんうん、
まあ確かに遅れる時は遅れるっていう連絡をするのもいいんだけど、うん、あいつ絶対遅れへんよなっていうのはすごいじゃないですか。
必要ですね。
そういうのってなんか逆に大事なのかもしれないな。
うん、それはほんまにあると思います。
うん、ね、なんかその AI がどんどん進んでいって、
うん、
なんかこういくらでもその情報にアクセスして、うん、予定変更とか、
うんうん、
なんかその当たり前になると、もう何を信用していいのかこう分かんなくなると。
うん、テクノロジーが ね、
うん、
でもやっぱ AI が怖いのは、そのでも本当にターミネーターみたいな世界は起こるんじゃないかって結構言われているし、
うん
うん、実際なんかやっぱ中国とかでも実際問題になってたけど、情報がやっぱ政府に抜き取られていたりとか、そういうなんかそういうのか、なんか詐欺とかもやっぱ AI とかの力でだんだん発達してってくっていう恐ろしさもあるし、なんか私は一回聞いたのは、芸術やっぱ音楽とかも、うん、絵とかも今 AI の力によって描かれたり作られたりしてるって言ってて、まあ、なんかその音楽が素晴らしければまあいいのかなっていう気持ちもあるけど、やっぱ人間が自分たちの感情とか体験から生み出すからこそ生まれるその美しいメロディーとか絵っていうのが、それが表現でありアートなのかなって思ってるのに、なんか人工知能でなんか計算されて作り上げられたアートが本当にいいのかなっていうのはどう思いますか？
あ、僕はアートは、うん、作品、出来上がった作品とそれを作った人と2つ、まあちょっと設定するとしたら、アートはその作った人のセンスとか人間性がアートで、作品はその産物、作品、アートのアウトプットと僕は理解してる。
あ、じゃあ作品は誰が作る、いくら AI が作られようともいいものだったらいいっていう、
ん、それは作品なんで、はい、
うん、
アートかって言われたらちょっとクエスチョン。
うん、
そのまあコンピューターを使ってもいいんだけど、コンピューターを使ってる人間のセンスがアートなのかなと僕は
考えて。そうですよね。
それを人間がもうほとんど介在せずに、
うん、
なんかいろんなデータを集めて アート作品ができましたっていうのはアート作品だけど、
うん、
そこに人間のクリエイティビティがなかったら、
うん、
ちょっとアートと言いにくいかもしれないな、うん、
でもそういう音楽とか絵とかがこれから流行っていくのかなと思ったら、うん、もっとアートに触れてほしいって思うし、うん、なんか器具じゃないけど、
うん、ねえ、
うん、難しいけど
なんか先読みするじゃないですか AI って、
うんうんうん、
そのある消費者の購買のパターンとか行動を計算して、
うんうん、
この人はこういうのを好むからこんなんどうですか、うん、こんなんどうですかって先読みしてこう、
うん、
いくとその人はなんかこう自分の好みのものばっかり提案されてるから、うん、意外なものをチョイスするチャンスがなく
なる。ないですよね、うん、見つけられて本人はいいと思ってるかもしれないけど逆にね世界が狭まっていくじゃないけど
そうそうそう、うん、それはあの危惧されてて、
うんうん、
まあいろんなその本とか雑誌のその何販売あるじゃないですか、
はい、
コンピューター上、
うんうん、
であなたが好きな本はこんなんちゃいますかってこうバーっていく、うん、そう確かに好みやから選んでると、
うん、
なんていうの広がらないです
よね。そうですよね
意外なものにあ、うん、こんな面白いものが世の中にあったんかっていう発見がないので、
うんうん、
どうなのかなって感じで昔その本屋がその立ち読みが全然できた頃は、
うん、
僕らは小さい頃は、うん、まあ何でも読んでよかったんですよ、
うん、
なのであこんなんあるんやこんなんあるんやってこう、うん、知らないことを知れるチャンスって本屋に行くといっぱいあったんだけど、う
ん、
今なかなかそういう立ち読みとか雑誌とかも、う
ん
もう見てはいけないとかなっちゃったんで、うん、なんかこう情報がいっぱいあるんだけどなんかこう制限逆にされてる
うん
もったいないなと
思う、うん、いい点はいい点であるけど悪い点っていうか、
うん、
本当にたくさんあるなって思って、
まあ、AI がね進みすぎると、うん、ターミネーターがやってくるので注意しなければいけない
勝てないですね最強になりそう
絶対なんかやばいよねなんかねという感じではい、はい、そろそろお時間となりました、
はい、
お相手はアンディ菅野と
アニーでした
ではまた来週この時間で
この番組は立ち飲みバー足音の協力でお送りしました。